これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
WHO の健康戦略とヘルスプロモーションというお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学教育学部保健体育講座の高橋俊也先生です。
こんばんは、高橋俊也です。
そして今週のアシスタントは中山恵里さんです。
こんばんは、中山恵里です。
今日は健康の話をしに来たんですけれども、
はい。
最近健康に限らなくていいんですけれども、何かこれは問題だなっていうふうに思っていることありますかね。
最近でなくてずっとでもいいですか。
どうぞ。はい、
慢性的な貧血病なんですけれども。
それは厳しいですね。
厳しいですね。
私は農学生命科学部なので、食料自給率の問題など気になっていますね。
食料自給率ってがなぜ問題になるんですかね。食料自給率が低下すると何が悪いんでしょうかね。
やはりなんというか、日本で食料が賄えないと輸入がストップした時に食べるものがなくなってしまうなと思いますね。
そうですよね。はい、これは考え方を少し変えると生命とか健康に直結する問題ですよね。
本当ですね。はい、うん、
貧血病っていうのはどうでしょうかね。貧血病で何が問題ですかね。
生命に影響はないですけどね。
はい、
やっぱりメンタルな点で、
なるほど、
だんだんこう沈んでいきますよね。
いいこと言っていただきました。日本人っていうのは、貧血病だとは言っても餓死してしまうような貧血病じゃなくて、もう少し心のゆとりとかそういったものを求めるためのお金が必要だという話だと思うんですけれども、はい、健康というのも体の問題だけじゃなくて、心の健康というのもあって、言ってみれば貧血病も健康問題だというふうに言えるかもしれないですよね。そこら辺をですね、WHO という組織、世界保健機関と言ってるんですけれども、そこにWHO 憲章というのがありまして、これは皆さん中学校の保健の教科書に出てると思うんですけれども、そこら辺のことを実にうまく言っています。ちょっと読んでみますね。健康とは完全な肉体的精神的社会的に良好な状態であり、単に疾病または病弱の存在しないことではない。健康っていうのは体が丈夫なだけではなくて、精神メンタルの面でも良好な状態であり、社会的にも、社会っていうのは小さな社会で言えば家族関係もありますし、地域とのつながりもあるし、大きいレベルで見ると国の政策みたいなものが健康にとって、自分の健康にとってプラスなのかっていう話もありますし、そういうものが3つ整って、初めて健康が達成されるんだよということを言ってますね。で、この条文はその後に、到達しうる最高基準の健康を共有することは人種、宗教、政治的信念または経済的もしくは社会条件の差別なしに万人の有する基本的権利であるというふうに結んでいます。ここで言っているのは、健康っていうのは権利なんだということですね。我々は健康に生きる権利があるということで、病気をしたらそれは自分の責任と思いがちですけれども、実はそれは自分のせいだけではなくて社会全体の問題なんだということを、この条文では言ってるわけです。ところでこの憲章というのは、WHO ができた 1948年に発表されたものなんですけれども、1998年にですね、この3つの健康、肉体と精神と社会の健康に加えて、2つの概念、ダイナミックな健康とスピリチュアルな健康というものを加えてはどうだっていう、議論がなされたんです、うん、まずダイナミックなんですけれども、ダイナミックっていうのはどういうことなのかっていうと、健康と病気っていうのは別々のものではなくて、連続したものであるということを言ってるわけです、病気イコール不健康というのではなくて、病気をしている中にも、健康的に生きる術があるということですね、厚生労働省が発表しているデータで有訴者率という、データがあります。これは体の不調を訴える人が人口1000人あたりどのぐらいいるかという、数字なんですけれども、ちょっとデータをお話ししますと、全部の年齢のデータを平均すると人口1000人あたり317人の人がどっかの体の具合が悪い、体調が悪いというふうに訴えています。内訳でいうと男性が281人で女性が 350.3 人ということになっています。これが年齢が上がるにつれて体の不調を訴える人の数はどんどん増えてきて、65歳以上になると493ですから、2人に1人ぐらいの人がどっか体が具合が悪いというふうに言ってるわけですね。で、男性、その高齢者になると男性461、女性 517.4 という数字になるんですけれども、ちょっと考えていただきたいんですけど、女性の方が平均寿命は男性よりも6歳程度高いわけですよね、
はい、
それなのにもかかわらず具合が悪いって言っている人は女の人が多いと。
不思議ですね。
これはどういうことなんでしょうかね。一病息災という言葉があるんですけれども、全然体の不調を訴えない人よりもちょっと調子の悪いところがある人の方が体に気をつけるという話なんですけれども、もしかしたらそういうふうにな意識が女性には働いているのかもしれませんし、あるいは男の人は素直にがむしゃらに働いてコロッと死ぬのかもしれませんね。これでこのデータでも分かるように病気だからといって、全て、健康が損なわれているわけではなくて、極端な話をすると人生を全うするその瞬間までやっぱり健康に生きることは可能なんだという、そういう概念ですよね。QOL という言葉があるんですけれども、クオリティオブライフと言ってますけれども、例えばそのがんの患者さんのその人生に余命みたいなものにしても、それはがんだからもう人生終わったんだではなくて、その病気と一緒にその人の生活の質を上げて、健康に生きる方法はあるではないかっていう、そういう考え方に乗っ取った概念がこのダイナミックヘルスっていうものです。で、こっちは分かりやすいんですけど、問題はスピリチュアルなんですよね、スピリチュアルって、学生なんかに聞くと大体テレビ番組の影響なんですかね、金髪の方とちょっと体格のいい和服を着た方のを思い浮かべるんですよね。で、守護霊がとか、マリー・アントワネットとかそういう話になるんですけれども
いきなり前世の話になったりするけど、
ね、もちろんそんなことを WHO が、健康の概念として言ってるわけはないので、で、これも非常に複雑な概念で、まず直感的に思うのは信仰のことじゃないかっていうことがあって、このメンタル精神の健康っていうのはこの個人の体の機能としての 精神で、それが調子良くなったり調子悪くなったりっていうのは個人の中の問題で、まあ、医学的な話ですよね、治療可能な話ですよね。それに比べてこう自分がどうなろうとも自分がこう頼るべきところっていうのがあるかないかっていうのが健康にすごく影響があるんじゃないかっていう、まあ、概念なんですけれども、特にこれは提案した国っていうのはアジアの国で、やはりメンタルっていうと西洋の科学万能主義の中から生まれた概念で、例えば医療一つとっても科学的な医療と、まあ、東洋では科学的でない医療っていうのが、例えばお祈りをするとか、そういうのも一概に否定するものではなくて、やはり健康に寄与してるんではないかっていう考え方がやっぱりベースにはあるのかなっていうふうに思いますね。まあスピリットを魂って訳すと、例えばニトベイナゾウさんっていう人がいたんですけど、これは南部藩出身の人ですから青森にちょっと関係ありますけど、彼はアメリカ人の奥さん、女性の方と結婚したんですけれども、彼女が日本人は宗教とか信仰がないのにどうしてその道徳的な規律を保てるんだっていう質問をしたみたいなんですね。まあ、それは当時の、まあ、明治時代ですけれども、日本の社会に対する一般的な西洋のこう考え方だったと思うんですけれども、その中でニトベさんは日本は宗教はなくても大和魂があるって言った有名な話があるんですけれども、まあ魂ですからね、
魂ですね、
はい、まあ、まあそれでニトベさんは武士道っていう本を書いて、まあ日本の武士道っていうのはその儒教の影響だとか神道の影響だとかっていうのを受けて、その信仰ではないんだけれどもその人々の行動をこうの規範になるような生き方みたいな精神的な拠り所になっているんだよみたいな話をしたんで、まあ新渡戸さんっていうのは最後は国連の事務次長までされた方なんで、まああながち WHO には関係ない、まあ関係ないんですけどね、関係ないとは言えない方なんですけれども、彼が生きてたら、いやスピリットっていうのは大和魂のことなんだよっていうのかなというふうに思ってます。ただまあこういうふうに、まあ分かりづらい概念なので、まあ、議論はしているんだけれども、WHO としては未だ批准には至ってないというのが現状です。まあ、今健康の概念というお話をさせていただいたんですけれども、じゃあ実際に WHO がどういうふうな政策で、まあ、その世界中の健康を、まあ、健康を向上させる戦略を取っているのかというお話に移りたいと思うんですけれども、1978年にソ連のアルマアタという町があるんですけれども、まあ、旧ソ連ですので現在はカザフスタンの町なんですけれども、そこでアルマアタ宣言という有名な、WHO の、宣言がありました。そこで提唱された概念がちょっと分かりづらいと思うんですけれども、プライマリーヘルスケアという概念です。まあ、これプライマリーヘルスケアっていうのは、まあ、言葉としては馴染みがないと思うんですけれども、まあ、有名なスローガンがありまして、2000年までに全ての人に健康をという、まあ、大胆な2000年までに、まあ、地球上全ての人を健康にしちゃうぞっていう、まあ、大胆な宣言をしたわけです。まあ条文をちょっと読ませていただきますと、全ての人にとって健康を基本的な人権として認め、まあ、これはWHO の憲章通りですよね。その達成の過程において住民の主体的な参加や自己決定権を保障する理念であり、そのために地域住民を主体として人々の最も重要なニーズに応え、 問題を住民自らの力で総合的かつ平等に解決していく方法論アプローチでもあるということになっています。まあ、今の宣言からも分かる通り、まあ、ここには2つの概念があって、一つは、まあ、それまで健康っていうことに対して WHO が直接やっていたのは医療中心のアプローチという、まあ、伝染病が多い地域に薬を運んだり医師を派遣したりっていうようなものだったんですけれども、もうこれからは それだけじゃなくて、まあ、もっと政治的なものとか教育的なものとかそういうものも含めて、いろんな分野からの共同で健康を作っていこうという、まあ、包括的モデルと言ってますけれども、そういう方向性、それともう一つが、どうしても健康に対する政策っていうとトップダウンで、まあ、政治家が、まあ、日本で言えば厚生労働省が決めて、それをまあ下に下ろしていって国民は恩恵に預かるみたいな形になるわけですけれども、まあ、そうではなくて、まあ、地域住民、現にこうヘルスサービスを受ける地域の住民が中心になって、健康に対する活動を進めていこうっていう、まあ、言ってみれば社会システムの変革みたいなことですよね。もっとこう政治の中心課題を健康ということを念頭に置いて国を運営していったらいいんじゃないかっていう WHO からの国に対する提案ですよね。だからかなり大胆なわけですよね。
積極的です、
はい、それまでは、まあ、WHO は、まあ、保健機関だからこう医療のことだけやってればいいんだっていう感じだったものが、そうじゃなくて、もう健康は何より大事なんだから政府は何やってるんだ、健康を中心に考えなさいよっていう、そういう提案ですよね。で、まあ、具体的な活動項目っていうのを見るとよくわかると思うんですけれども、まあ、1番から8番までありまして、1つ目が健康教育、2つ目が食料の確保と適切な栄養、3つ目が安全な飲み水と基本的な環境っていうものですよね。基本的な環境衛生ですね。まあ、僕もインドに2ヶ月ほど柔道を教えに行ったことがあるんですけれども、インドに行くにあたって周りの人から水だけは飲むなよ、危ないぞ、
水を飲まないで何を飲むんですか、ビールかなんか、
まあ、生水を飲むなってことですよね。ミネラルウォーターも中身入れ替えただけだから絶対飲んじゃダメだ言われて、あ、ダメなんだと思って飲まなかったんですね、うん、でも歓迎会で水は飲まなかったんですけど、うん、生野菜が出てきたんですね生野菜食べた途端にですね、まあ、その日の夜のことは今でも忘れませんね。まあ、インドで柔道やる人っていうのは、まあ、お金持ちなんで、もう大理石の宮殿みたいなところに住んでるんですけど、そのお客様用のゲストルームがあって、シャワールームがあって、まあ、そこにトイレがあるんですけど、僕インドのトイレで一晩考える人のようにずっと座りっぱなしで、
トイレで研修をしたわけですね。
はい、もう僕はこのままインドで死んでしまうんだみたいな
そんなにひどかったですか。
ひどかったですね、本当にね。ああ、ミスはいかんと思ったんですけど、次の日お医者さんが来てくれて、大きいですよね、もう1円玉ぐらいの大きさの薬を1つポンとくれて、それ飲んだら治りましたよね。ああ、やっぱり薬って大事なんだな
そうですね、
思いました。まあ、それはどうでもいい話なんですけれども、はい、まあ、4番目なんですけれども、まあ、母子保健と家族計画ですね。ご承知のように例えば平均寿命に関しても、赤ちゃんが死んでしまう乳児死亡率っていうのがものすごく比率的には大きいんですよね。
そうですね、日本でも数十年前まではすごか
った。そうですよね、はい、江戸時代の平均寿命が30歳とかって言ってるんですけど、まあ、実際は水戸黄門みたいな人もたくさんいて、赤ちゃんの時代を無事に乗り切ると50歳60歳まで生きられたっていうことですから、まあ乳児死亡率を下げるっていうのがとても大事な、まあ、戦略になりますね。 で5番目が、主要な感染症への予防接種、地方の風土病への対策、7番目が簡単な病気や怪我の治療、まあ、自分でできるってことですよね、
うん、
と8番目は、まあ、さっき僕が助かったという医薬品の供給、まあ、こういうようなことを中心に活動して、WHO は2000年までに全ての人を健康にするというふうに、したわけですね、まあ、この8つの項目を見て分かる通り、まあ、これはあの開発途上国を、まあ、その主に念頭に置いたもので、どちらかというと、まあ、あの先進国と言われる国々、例えば日本なんかでは、まあ、あまり問題にならない活動項目、例えば、まあ、食料もありますし水も安全ですし乳児死亡率はそれほど高くない、まあ、感染症ももうほぼ克服しつつあるということで、まあ先進国においてはこの活動というよりもこのプライマリーヘルスケアから影響を受けたのは地域住民が健康組織を作るっていうことを、まあ、厚生労働省なんかもこの概念を受けて地域づくりみたいなものを、始めたということが大きいかと思います。まあ、一方その地域住民の活動ということで言えば、発展途上国ではやっぱりなかなかそこまで手が回らなくて、要はあまりにも問題が山積で、まあ、8つの項目を挙げたものの全部手が、まあ、こう資源とか予算の問題もあるじゃないですか、
うん、
だからまあ、プライマリーヘルスケアっていうのは全体を包括的に全体を動かしていくっていう概念なんですけれども、まあ、実際の現場では選択的に集中的に、例えば我が国では感染症をやろうとか、我が国ではもうちょっと水とかのインフラ整備をやろうとかっていう風な、まあ、住民からっていうよりも上からっていう感じの、まあ、活動にならざるを得なかったっていうのが現状だと思います。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学教育学部保健体育講座の高橋俊哉先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
いよいよヘルスプロモーションの話に移りたいと思うんですけれども、その前に2000年までに健康というのがそれは達成されたんだろうかっていう話をまずしたいと思うんですけれども、はい、現在2010年ですよね。で、今世界中の人たちの平均寿命ってどのぐらいだか分かりますか？
日本人が70後半と80ぐらいですよね。そうですね、
はい、79と85ですね。
そうしますとその半分以上はいってるはずなので560の線ですかね。
いいとこですね、
うん、
はい。ですね、まあ、ここにあるデータはですね、国連人口基金の世界人口白書という、まあ、2007年のデータで、これは国連に加盟している185の国と地域の平均値なんですけれども、うん、世界の平均寿命は 64.2 歳です。
うん、
まあ、わりかし
いい線っていうか、
まあ、予想よりもあれですよね。いいですよね、
はい。
で、まあ、詳しい順位なんかを言いますと、1位は日本じゃなくて、
あ、違うんですか、まあ、
2007年の現在ではアイスランドなんですね。最近最近火山って問題になってるアイスランドですね、うん、79.5 歳です。で2位がこれも日本じゃなくて、うん、香港なんですね。
香港ですか、
はい。香港は現在 の WHO の事務局長のマーガレット・チャンさんっていう方の出身国ですけれども、まあ、79.2 歳ですね。で3位が日本です、うん、79.2 歳、まあ、これ男性のデータなんですけれども、うん、で以下はまあずっと続いてきて、まあ、主な国の平均年齢をお話ししますと、アメリカは 75.1 歳で34位です、うん。でお隣の中国が 70.7 歳ですね、72です、まあ、日本よりおよそ9歳ぐらい平均寿命が短い。でこれもお隣なんですけれども北朝鮮、 ぐっと下がって 61.4 歳、
平均、世界平均よりも下っていうこと
ですか。下ですね、はい、まあ、185ですから、まあ、128ですね。でまたまたずっと下がってですね、180以下になるとですね、なんと平均寿命が40歳を切るんですね。180位のザンビアが 39.7 歳です。で、まあ、最下位なんですけれども、アフリカの、南アフリカの隣の国ですけれども、スワジランドという国があるんですけれども、ここが 30.5 歳です。
30.5?
30歳ですね。そう、はい、まあ僕はもういないかなっていう年齢ですよね。はい、
ということはその、2000年までにっていうのがちょっと空分化して、
そうですね、うん、まあ先進国はいいんだけれども、アフリカ諸国の、まあ、健康状況は改善されていないということですね。まあ、この一つの要因としては HIV っていうことがありまして、うん、まあ、このスワジランドの状況をお話ししますと、15歳から49歳の人たちのおよそ 25% が HIV に感染しているということですよね。で、まあ、最近のお話ししますと、HIV っていうのは多分皆さんが保険で習った時は治らない病気、
死に至る病
っていうことだったんですけれども、うん、まあ、ごくごく最近のお話をしますと、病気が発症、症状が出てしまったらやはり治らないんですけれども、菌を持っていて発症してない状況だと、発病を遅らせることがかなり可能になって、実際は発病しないで人生全うできるところまで来てるらしいんですね。まあ、ただやはりこれも薬の供給の問題があって、こういうスワジランドとかザンビアとかっていう国にはやっぱりなかなか供給されないということですよね。で、まあ、もう一つ言うと、スワジランドっていうのは未だに王様がいる国で、王様が浪費癖があるらしいんですよね。で、王様がお金、まあ、世界一のお金持ちっていう王様ですよね、がもう国のお金を使っちゃって、うん、国家財政が破綻してっていう、
薬を買うお金がない
と、もう薬どころか国が立ち行かないという。まあこれもさ、まあスワジの話なんですけど、まあ、日本だってかなり借金してたり、
借金は大きいですね、
はい、してたりだから、他人事じゃなくて、まあ、その国の政治状況とかそういうものがうまくいかないと、やはり健康に大きな影響が出るっていうことですよね。
国が破綻したら国民の健康も問題外になっちゃう
ってことですね。そうですよね、はい、病院にもかかれないし、薬もないし、教育も受けられないしっていう、まあ、もう無関係ではないっていうことですよね。で、まあ、ヘルスプロモーションの話に移りたいと思うんですけれども、ヘルスプロモーションは、プライマリーヘルスケアから数年経った1986年に、まあ、カナダで、カナダのオタワという、まあ、首都ですよね、うん、があるんですけれども、そこでオタワ憲章というのが発行しました。で、オタワ憲章で謳われているのは、ヘルスプロモーションとは人々が自らの健康をコントロールして改善できるようにするプロセスである。まあ、日本ではこう言われてるんですけれども、まあ確かにこの条文はあるんですけれども、まあヘルスプロモーションの概念っていうのはこの2行だけではなかなか網羅できない概念で、ローレンス・グリーンさんっていう、まあヘルスプロモーションの基本的になるモデルを中心になって考えた方なんですけれども、この方が言ってるのは、健康に関するいろいろな活動や生活状態に対する教育面の支援と環境面の支援を組み合わせたものがヘルスプロモーションなんだっていうことを言っています。ですから、まず第一に、健康を自分自身でコントロールできるように住民一人一人の能力を高めるっていうことですよね。で、それだけじゃダメで、2番目にはその個人一人一人の努力のだけではなくて、まあ、健康支援するいろいろな環境を整備していく、
仕組み作りということ
ですね。そうですね、うん、 まあ、地域の環境だったり国の政策だったりっていったものを、まあ、一緒に包括してやっていく、まあ、包括という概念では先ほどお話ししましたプライマリーヘルスケアの流れをやっぱり継承しているってことですよね、
うん、
でヘルスプロモーションっていうものが出てきた背景にはやっぱり政治的なことよりもやっぱりそこら辺のシステム作りが研究的に進展したっていうことですよね、まあ、そこら辺をちゃんと実地に研究して調査してこういう取り組みが必要なんだっていうような研究をしていたグリーさんみたいな存在が、まあ、推進させたという、まあ、研究成果っていうことになりますね。でヘルスプロモーションの活動原則っていうのがあるんですけども、まあ、これが、まあ、5つの原則ということになってるんですけれども、まあ、1つ目は、健康を重視した政策の確立です。冒頭でお話ししたように全てのプログラムは問題はやはり健康につながってくる、
うん
うん、例えば環境問題で、まあ、その温暖化地球環境が自然環境がとか言ってもそれはやっぱり人間が生存する上での環境が損なわれているってことですから、まあ、それはやっぱり健康問題ですよね、
うん、
経済問題で今日本の景気が悪くてっていうお話が、まあ、出ますけれども景気が悪くて国民が貧血になって、
うん、
何が悪いかっていうとやっぱり最初にお話しした通りそれもやっぱり生きることに、
うん
つながってくるわけですよね。ですからヘルスプロモーションの、WHO が言ってるところではもう国の政治っていうものがもっと健康に関心を持ってもっと国民、まあ、国民というか WHO ですから世界中の人々ですよね、世界中の人々があまねく健康になるような活動をもっと中心になってしましょうよって何よりも健康が大事なんですよ。それを中心に活動しましょうよっていうことを呼びかけてるわけですよね。で2番目に来るのが、まあ、健康を支援するための環境づくりと地域活動の強化ってことですね。まあ一人一人の能力はやっぱり限りがあるんですけれどもやっぱりみんなで力を合わせてやることによって達成不可能なものが達成可能になる。例えば一人で山に登るのは大変だけどみんなだったらなんとかなるとか、
うん、
マラソンなんかでもあれ一人で何もないところで42キロ走るのって大変だと思いますよやっぱり、うん、それがやっぱりみんなで走るから励まし合って達成できるっていう意味では特にやっぱりその昔の日本っていうのはすごく地域社会が連携しててと、まあ、隣近所で仲が良くて家族ぐるみの付き合いでっていうのがあったのが、まあ、今そうでもないですよね。例えば老人が一人で暮らしてて具合が悪くなっても誰もわからないだとかそういうような状況をやっぱり、まあ、ある意味昔に戻すっていうんですかね、まあ、そういう面も含めて、まあ、地域の協力地域を活性化させていくっていうところですよね。で、まあ、3つ目なんですけれども3つ目はヘルスサービス、まあ、主に医療のお話なんですけれどもこれを方向転換させよう。1つ目には、まあ、今まで治療中心だったものをもっと予防も含めたこう人間の全体を見るような医療になっていこう。あるいは先ほどもお話ししましたようにやっぱり対象が高齢化してますから高齢化社会に向けた医療っていうものを考えていかいけない、うん、もっと言うと、まあ、これはヘルスプロモーション全体の概念なんですけれどもそういうふうにいろんなものに対応して政策とかそういった健康活動に関する取り組みがこう柔軟に変化していく必要があるっていうことですよね。例えばこの厚生労働省がこういう政策を決めてやりましょうって 言ったところに、そこでその政策に変化を持たせるためには、その政策を、まあ、政策だけでなくてもいいんですけれども、それをあの評価するっていう活動が、計画がうまくいってるのかどうか評価する、その計画がその対象に与える影響を評価する、で結果を評価する。どうしてもあの政策的流れで、これ日本の伝統なんだと思うんですけれども、あの環境アセスメントなんかもそうだと思うんですけれども、その実施前の評価はするんだけど、予想はするんだけど、実際に実施した時にそれがどうだったのかっていうことを評価してジャッジして、それをその政策自体の改良につなげるっていうことが、まあ、なかなかうまくいってないと思うんですよね、うん、そこら辺を WHO はあのその評価っていうものをきちっとやって、まあ、そういうそのためのグリーンさんなんかはそのための評価手法を随分あの研究されてる方なんですけれども、そこら辺を、まあ、ヘルスサービスだとかヘルス健康政策だとかっていうところに組み入れていくことが、まあ、課題なのかなっていうふうに思いますね。あの日本でもこのヘルスプロモーションの概念を受けて健康21っていう政策が、まあ、皆さん知ってると思うんですけれども、健康21の政策に基づいてタバコ吸えなくなったねみたいなあ、まあそういう政策ですけれども、なかなかそこでもその固定化してしまって、やっぱりあの効果が限定的で、例えばやっぱり政治的なアプローチっていうのはこうリアクションが定かじゃないじゃないですか、
うん、
でなかなかそういう大きい取り組みっていうのは勇気いるじゃないですか、それに対して健康教育だとか個人で、まあ、健康教育って言ってみれば歯磨きなさいよとか手洗いなさいよ、まあ、インフルエンザの時もそうでしたよね、うん、マスクしてうがいして手洗いなさいよっていうのは、はい、あれは直接的にリアクションが得られやすいじゃないですか、うん、だから どうしてもヘルスプロモーションっていうとそっちの方に、あヘルスプロモーションイコール健康教育なんだっていうふうに思ってる人結構いるんですけど、
そうですね、はい、
でも実はそのプライマリーヘルスケアを受けたもっと大きいシステムがヘルスプロモーションで、そうじゃなかったらヘルスプロモーションのプロモーションの意味がないわけですよね、ヘルスエデュケーションでいいわけですよね、だから、まあ、ちょっとやっぱりその点ではその WHO は置いといて、それが国レベルとか地域レベルに降りてきた時の政策っていうのはまあ、いまいちなのかなっていうふうには思いますよね。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学教育学部保健体育講座の高橋俊哉先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
ヘルスプロモーションの、活動の中心になる柱のお話をしているんですけれども、政策的な話、地域の話、ヘルスサービスの話、これらと並んで最後に来るのが、まあ、これは個人技能の開発という、項目があります、
はい、
で、まあ、個人技能の開発っていうのは、まあ、背景には健康構造のまあ、疾病構造の変化っていうのがあるんですけども、 何かっていうと、まあ、先進国では伝染病で亡くなる人っていうのがすごく減って、代わって生活習慣病、そうですね、癌とか心臓病とか脳卒中だとか、そういうような病気が増えて、それが健康を脅かしてるっていう背景があって、まあ、伝染病は薬とか環境整備とかで治るんですけど、そういう生活習慣病は自分で病気にならない努力をしなければいけないっていう、まあ、ずっと流れがあって、そこで、まあ、セルフエンパワーメントって言って個人でその健康に対する能力を高めようっていう話があって、で特に まあ、ダイエットの話なんかでもそうなんですけど、今こう健康に関する情報がすごく溢れてますよね、はい、卵食べればいいとか何飲めばいいとか、うん、で一体どれが本当でどれが嘘で、まあ、ただ嘘だったらいいんだけれども、体に害があるようなことまで、まあ、誠しやかに支え明かれてるわけですよね。テレビとか雑誌とかだったらいいんですけど、インターネットっていう、まあ、便利な媒体があって、そこにもう本当に巨大な昔とは比べ物にならないような健康に関する情報があって、で今ささやかれてるのはこの健康に関して自分でその情報を判断できる能力を身につけることがとても大切だっていう、まあ、ヘルスリテラシーって言ってるんですけれども、まあ、メディアリテラシーなんて言い方もしますよね。なんかね、はい、まあ、それと同じ文脈なんですけど、まあ、また自分の経験で恐縮なんですけど、数年前に夏に肘が90度に固まったまま動かなくなったんですね。こう動かなくなったんですよ、
はい、
で病院行ったんですね、
はい、
病院行ってレントゲン撮ってもらったんですけど、お医者さん首ひねるんですよね。まあお年ですから様子見ましょうかみたいな、心の中で様子見ても治んないから来たんだけどなとかって思ってたんですけど、で困ったなって言って、どっかいい医者ないのかなと思って友達に聞いたら、その友達が、まあその時夏だったんですけど、お前海行かなかったか聞くんですよ、行った行った深浦の海行った、その時に怪我しなかったか、実はあのコンクリートのテトラポットを乗り越える時に、こう転んで肘すりむいて血流れてきた、肘怪我したよそういえば、それだよお前、それだってなんだ、富士壺だよって、富士壺って知ってます？
知ってますよ。
亀の手とか富士壺ってへばりついてる、
はいはい、船の底につく、アポロチョコみたいなやつですよね、富士壺っていうのは人間の体は海と同じ成分でできてるから、卵が体の中に入って寄生するんだよ、嘘だろとかって、嘘だろと思ってインターネットで調べたんですよ、そしたらちゃんと載ってるんですよ、サーファーに多いとか、膝の裏が曲がらなくなるのは富士壺だと、これはあそこの医者は富士壺知らなかったんだと思って言ってやろうかなと思ったんですよ、でもまあ一応まあ言うためにはちゃんとした確固とした証拠が必要だなと思って医学書見たんですよ、載ってたんですよ、なんて書いてあったと思います？都市伝説だって書いてあったんですよ。都市伝
説ですか？そういうことですか？
いや、やっぱりインターネットっていうのはそういう類の情報も含まれてるんですよね、
玉石混交って。
そうですそうです、はい、まあ、お金払ってないですからね、訴えられませんから、本っていうのはやっぱりお金払ってるから違うこと書いて訴えられるし、編集者がワンクッションありますけど、リテラシー大切ですね。まあWHO ではこのヘルスリテラシーの開発に関してライフスキル教育っていうことを推進してまして、まあ、人間が生活の中で生きていく上での、まあ、いろんな場面場面で役立つようなトレーニングを推進してます。まあ10個あるんですけれども、簡単にお話しますと、まあ、意思決定スキル、問題解決スキル、創造的思考スキル、批判的思考スキルですね、コミュニケーションスキル、まあ、コミュニケーション足りないからっていう話ですよね。例えば中学生がタバコを勧められた時にうまく断れないのは、まあ、コミュニケーションスキルが足りないから、コミュニケーションのスキルを勉強すればタバコ吸わなくて済むんですよみたいな文脈ですよね。対人関係スキルとか自己認識スキル、共感スキル、まあ情動対処スキル、まあこうカニ袋の尾が切れる前に情動コントロールして出しましょうよみたいな話ですよね、とストレスに対処するスキル、まあこういう10個のスキルをトレーニングすることを進めてますけど、まあもちろんこういうスキルだけで、個人のスキルだけで まあ、健康に得られる、あるいはあの技を持つだけでいいっていう話ではもちろんないですよね。その本人自身がやっぱり確固とした信念とか健康に対する自覚とかを持たなきゃいけないから、まあ、これは一つの手段ですよね。まあ、以上のような、まあ、個人技能の開発、まあ、こういう部分も確かにあるということですね。で、最後になりますけれども、まあ、ヘルスプロモーションと、まあ、健康教育、まあ、中学校、まあ、小学校から保健の授業始まるわけですけれども、その関係についてお話ししたいんですけれども、まあ、ややもするとヘルスプロモーションに対応した健康教育、ヘルスプロモーションに対応した保健の授業みたいなお話があるんですけれども、まあ、先ほどから出ているグリーンさんはこういうことを言ってます。ヘルスプロモーションっていうのは健康教育ではなくて教育なんだ。まあ、ちょっと分かりづらいんですけれども、教育を施すことによって個人のライフスタイルを単に変革するだけじゃなくて、その個人を取り巻く環境も含めてそれを適切なものに変革していく能力を養成しなければいけないんだということですよね。だから、まあ、子どもたちが将来を担っていく上で、単に一人一人が健康なんじゃなくて、まあ、成熟をも動かしうるような健康に対するしっかりしたものを身につけさせるのが、まあ、ひいては将来未来の健康な社会を作っていく、まあ、健康教育が大事なんじゃなくて、教育によって健康を推進できる人材を育成する。健康はなぜならば、何よりも大事なものだからという話ですね。もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、いかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学教育学部保健体育講座の高橋俊也先生をお迎えして、WHO の健康戦略とヘルスプロモーションというテーマでお話をしていただきました。アシスタントは中山恵里さんでした。リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。And each kiss an inspiration, but that was long ago.